現在はですね、2019年の8月の16日のですね、金曜日です。やがましいよ。まあ、お盆過ぎてですね、一日経過しました。私の今年のテーマは、今年というか今月のですね、もうの1週間ぐらいのテーマは、新しい日本人になる、新しい日本人を見つける、新しい日本人にならなくてはならない。私がいつも言ってるですね、なんとかのかんとかなんとかでならなくてはならないという、抱きすべきですね、フレーズなんですけれども、これに関してはですね、まあ、あなたも私も変わっていかなくてはいけないね、いけないんだよと。うん、まあ、そういうことなんですよ。はい。日本人から奪ってきた方のですね、まあ、代表格として中韓、北朝鮮、特に韓国がございます。昨日のですね、光復節、あの日本と韓国がですね、戦争してですね、韓国が勝利した、そういうですね、お祝いの日だそうです。バカ、何言ってんだお前、頭おかしい、産んでんじゃねえのかと、いろいろね、あなたもですね、あなたも言いたいことはよくわかる、ね、私もあなたの味方だ、ね、あなたの言いたいことはよくわかる、ここはぐっとこらえて、彼らのですね、主張ですね、いや、聞かなくていいよ、俺もなんか切れそうだから。いや聞かなくていいよ。まあただ彼らの主張ですね、生温かい目でですね、しかしですね、キラリと光ってですね、言葉の端々を全て構造分析かけることによってですね、ああこいつら底なしの嘘つきでバカなんだなと、しかし嘘つきでバカをですね、装いながらこいつらは本当に邪悪なのかもしれないなということを含めていろいろ考えてというか気づいてほしいと思います。昨日ですね、ムンジェインさんすごいですね、日本が折れるんだったら喜んで手結んでやってもいいよ。なんだこれ。お前は誰なんだよ。あなた何者ですか。私ね、本当にね、こいつら本当すごいな。力もないのに力があるということを演じるのが、もうなんだろう、あの地域に住んでいて、代々住んでいて、ハングルというものを使い、そしてですね、自分の生活信条の中にですね、儒教的に物事の価値観をですね、刷り込んでしまうとですね、あんなバカがいっぱい量産されるんだなと思って。いや、お前演技にしてもよ、使ってるだけ、どう使ってるだけってわかりますよ。ああ、そういうふうに使えばコントロールできるからっていう形でですね、そういうレトリックを使うんでしょうけど、もうその通用しないんですよ。かつてグラプラバキでですね、グラプラバキ、5人の死刑周辺でですね、ロシアからやってきたですね、死刑囚がですね、なんかハンマー裕次郎か何かにですね、なんか仕掛けようと思ったらですね、にやりと笑ってですね、ロシアの喧嘩20年遅れてるな、みたいな、これを言ったんですが、私はあの一言をですね、妙に思い出してしまいました。20年ですまんだろ、こいつらは。戦後74年間ですね、同じことを繰り返して日本の側に騙しを仕掛けてきたということに対しては、日本の側がですね、日米同盟を守りたいからこそですね、二栄誘を飲まされながら、それでもですね、ずっと我慢していいことを、言うことを聞いてやったということをですね、彼らは自分たち自身の自分たちの持つ力だと勘違いしてですね、今度もですね、日本にですね、これをやればですね、言うことを聞くに違いないみたいな、そもそもですね、彼らは徴用工がうんぬんかんぬんというふうに言っておりますけど、日本が払うに違いないという前提でですね、まあ仕掛けてきたんですよ。払わなかったら払わなかったですね、どっちにしろ日米離反、韓国からですね、北朝鮮とですね、合体、統一朝鮮最高とかってやるつもりだったんですが、私ですね、昨日ね、何の記事だったかな、読んだんですよ。何の記事だったかな、ロイターだったかな。中国、ここいや中国と思うんですが、中国における韓国の半導体工場を含める、確か LG だったか SK ハイニックです。LG だったかな。中国におけるですね、それらの本社ビル製造工場ですね、もう資金繰りに困ってですね、売却しようということをですね、もう計画してるというか、実際に売り先探してるんですが、そこに勤めている韓国人の経営者というかですね、従業員たちが、赤裸々にムンジェインのことをですね、お前バカだろというふうなことを含めて語っております。結局のところ彼らはですね、半導体の最先端の現場にいるですね、まあ日雇いではあろうけれども、現実の力なるもの、力関係なるものをですね、分かっているから記事の中では、いや、北朝鮮みたいな貧乏な国と一緒になってなんかいいことあんのかよみたいなことをですね、はっきり言っておりました。ただ私はですね、もう騙されません。これらもですね、韓国の側がですね、日本とですね、関係改善を従っているということにおけるですね、韓国の側主張におけるですね、工作である可能性があるわけです。こんなですね、こんな従業員はいなかったということすら、今の韓国だって 100% あります。信用しません。何もかも。まあ、私はサムスンも最終的にですね、このような形で中国における工場であるとか、米国における工場であるとか、もう全部手放していかざるを得ないと思ってます。そうなった時、なりますが、まあ韓国終わっていくでしょ。普通に。うん。それは年内です。まあ通貨暴落止まらんからね。 今金曜日、土日またいで、まあポイントはね、24日のGソミアをまず、日米韓軍事共有協定か、情報共有協定を廃棄するって言ったら、もう一回下がるでしょ。うん。そしてですね、28日から実際に日本の経済産業省におけるですね、韓国に対する取り組み方の変更、つまり、金融のですね、裏書き証書を一切出さない。基本的に出さない。という方向で、韓国に対する締め上げをやることによって、再びさらに2番底、3番底でですね、株式もそうなんだけど、通貨が下がっていくでしょ。そしてそのことにおいてですね、韓国の富裕層が自分のですね、資産をドルに変えて外国に逃がすキャピタルフライト、今でも起きてますが、これが加速するでしょ。だからやっぱり終わるということです。うん。そもそもムンジェインの一族がですね、うん、これをやってるんだ、キャピタルフライト逃げてるんだから、タイに逃げたんですね、確かね。うん。ほんと汚い奴らだな、あらゆる意味において。ね。日本における在日企業における社長みたいな人たちもですね、こんな人が多いんですよ。うん、言われたことに。自分のことしか考えてない。彼らはどこかで自分自身が蒔いた種というか因果応報ですね、刈り取らなくてはいけないんじゃないかなと思います。はい。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、現在は、2019年の8月の16日のですね、金曜日かな、金曜日です。はい、中国。だいぶやばいですね。昨日ツイッターでですね、関係関連の画像が回ってきました。NHK なんかもですね、やっとのこと、いやいやながらということなんですが、8月の15日の段階で中国で今どうなっているのかということにおけるですね、情報発信を要約しました。深圳における、つまり香港のすぐ近くに深圳があるんですが、深圳という都市というか、地域があるんですが、今までは25キロ離れたところのどっかスタジアムみたいなところにですね、装甲車であるとか高速装甲車です。うん。戦車もあるという話なんですが、私の見た画像においては、昨日の更新分は戦車はなかったです。ただその代わり、機関銃がついた高速装甲車だったんで、まあ、はっきり言ったらテロ鎮圧用のやつだから、どっちにしたってあんな、100台以上ありました。確かに。もうとんでもなく数ありました。つまり、香港から陸路を使って中国方面に向かうような、香港に入る連中、香港から出る連中、全部封鎖するつもりです。細かい道路含めて。私、これをそういうことをやるということは、なんかやっぱクリミアを思い出します。ロシアが何をやったのか。まあ、まずですね、報道関係においてですね、もしロシアと同じようなことをやるのであれば、完全にまず封鎖するでしょ。陸の孤島にするでしょ。その上で、香港の中におけるですね、まあ無線関係、通信関係、有線と無線を全部切ります。そしてその中の流れでですね、いわゆるアンチ中国と言われるようなジャーナリスト、その家族みたいな人たちを、もう引っさらうか殺します。まあ殺すんだろうな、きっとな。うん。で、いわゆるテレビ局関係、マスコミ関係を、もう全部親中派というかそういう方にですね、全部抑えてしまって、その上で、大部分テロに対してですね、どうなんだろうね、あれ頭いないって言ってっから、ボスみたいなやつを捕まえてですね、見せしめのために公開処刑するということもなかなかできないでしょう。中国は公開処刑がある国です。うん、この当たり前のことを知らん人が多いが、うん、だから、でもまあ、多分ね、大量の逮捕者を出すという流れになると、やっぱり公開処刑をですね、見せしめにやると思います。外国人のジャーナリスト全部排斥してですね、どっかのスタジアムでですね、国家反逆者というふうにレッテルを貼った人たちを100人、200人単位でですね、集めちゃって、それをですね、中国国民に見せるんですよ。娯楽になってます。今でも多分それやってるはずです。私これ、2年ぐらい前だったか、3年経ってないな、2年ぐらい前、大紀元でですね、それ読んでですね、ちょっとショック受けました。その公開処刑もおそらくは、どうなのかな、鉄砲使うのかな、銃殺なのか、公主刑なのか、それはちょっとわかんないんですが、市中を、つまり街の中をですね、それら死刑にする人間を、本当に若い女性なんか見たんだけど、後ろ手の手錠で縛ってですね、引き回して、その、スタジアムの中連れてくんですよ。よくそんな画像を撮ったなとも思うんですけど、うん。まあ、それらの画像が偽物でなくて嘘ではないというのであれば、もうバンバン殺してるってことです。体制を守るために。まあ、中国だからね、それはあるだろうとは思うんですが、香港においてですね、香港一国二制度でですね、中国とは建前上違うんですよと言いながら、中国が武力介入するという流れになると、そういう形におけるですね、 いやもう死刑上等というふうなことなんですね。絶対に行われると私は見ております。はぁ、嫌だね。うん、その深圳におけるですね。4日5日前は25キロ離れたところにそれらの装甲車が集まってきたというふうに言ってたんですが、ツイッターに回ってきたですね、英文の画像を含めてですね、いろんな情報は、10キロまで、つまり15キロ前進しております、香港まで。そこまで車をですね、進めました。一番が閉まってる時に武力介入するのか、そうでないのか、私見極めつかんから何ともわからんけど、中国へのですね、株式とか金融をですね、そのだだ下がりの暴落をちょっとでも抑えたいというのであれば、まあ早ければ今日ですね、金曜日だから。金曜日の株式市場が閉まった途端に入っていく。しかし夜にそんな作戦行動やるかな。ということはやっぱり普通に考えてですね、来週の金曜日だとかですね、再来週の金曜日みたいなですね、そういうところでですね、もういきなり香港の市民を抜っ殺す。まあこういうことは使いたくないですが、そういうことをですね、計画する、動くということをやるんじゃないですかね。中国発表でですね、この発表もうさんくさいんだけど、1週間ぐらい前で19万人集めた。まあ、普通に考えて20万人いるでしょ。うん。いるんかな？中国人嘘つきだからな、中国政府もね。2万人を20万人って言ってっかもしれんけど。でもおそらく多分、それぐらいの陸戦兵力入れたんだと思いますよ。香港を完全に封鎖するということを考えれば20万人ぐらい集めないとやっぱダメなんじゃないかなと思います。私はだからこの香港における香港港、香港港ですね。これにおけるですね、封鎖の具合の情報が一切入ってきてないので、まあこれはですね、海の側だからですね、普通の人がですね、ツイッターなんかに投稿するみたいなことはできませんから、中国共産党はやりたい放題でですね、封鎖してるだろうなと思うんですよ。海から逃がさないということです。私はなんかね、米国が一応圧力かけてますが、やんなよ、お前やったら分かってんのみたいな。押すなよ、押すなよ、みたいなもんですね。うん、押すなよ、押すなよって言われてやるんですよ。やるなよ、やるなよって言われて中共はやるんですよ。ほんとやだなぁ。うん。まあそうなるとですね、まあ8月中にやるかな、あいつらなぁ。わからんけどね。8月、9月。私の記憶違いでなかったら8月っていうのはまだ国際講会議がやってるんじゃないですか。あれ8月の末に終わるんじゃなかったっけ？もう国際講会議今やってんのかどうかも私よくわからんのだけど、もし仮にやってるんだったら、国際講会議において習近平さんのですね、国内統治の能力に疑問符が出ている。まあこういう記事意図的に流されてますが、これアンチ習近平の側が中国の中で習近平さんを追い落とすために流している記事だと思うんですけれども、その国際講会議において習近平さんがですね、メンツを保つために、面目を保つために、どうだ俺が香港を武力介入して抑えたんだよというふうなことをやらないかったらやりそうだから、でも一気に中国の経済ダメになるけどね、それやったら。わからんわ、俺。だけど、まあ中国人というのはなんだかんだ言ってメンツの方が大事なんで、そして中国共産党の幹部たちは、別にその外国からですね、徹底的に経済封鎖を受けても自分たちだけは困らないんですよ。困るのは庶民だけなんで。自分たちのですね、生活さえですね、保障されるのであれば、本当に貧乏にならないのであれば、庶民がどれだけひどい目に遭おうがですね、知ったことではないんですよ。そういう考え方本当にするんで、ここで私は儒教圏におけるですね、本当にどうしようもないですね。私ドグマと言ってますけど、まあ興味ですね。どうしようもないもの。病、高校に至るようなものを見るんですよ。まあやっちゃうんじゃないかな。やんねえ方が当然いいと思ってますけど、やっちゃうんじゃないかな。そうなった時にですね、やっぱり極東方面における中国から一気にですね、中国から、そして中国と連動している韓国から、そして中国と大きく連動している日本国内の企業、いろんなイオンとかね、まあ個人名出しては、企業名出しては悪いですけど、いっぱい。地獄に墜落真っ逆さまじゃないかなという気はします。この中国とですね、韓国の崩壊具合的なものをですね、あなたはですね、ニヤニヤとせず、科学的分析のもとにですね、これを見てほしいと思います。まあエネルギーを奪還されているからという言い方もあるんだけど、まあそんなこと言っても始まらんからね。まあやるなら早い方がいいんじゃないかなとも思ってますけど、伸びれば伸びるほど引き伸ばしがですね、過ぎれば過ぎるほどこれらの崩壊のですね、反作用というものがひどくなるんじゃないかなと。彼らが国家のね、崩壊の反作用強くなると、 どこかで不満をそらさなくちゃいけないから、ここで日本に対する天然痘テロだとかそういうことがどうしても出てくるんで、早いことやっちゃってもいいんじゃないか。ただ香港に対してのそれはですね、やらん方いいなとは思ってますけど、韓国が自業自得で潰れる分にはですね、とっととやれっちゅう、そういう気もあります。わからん、そんなもんわかるんだったらこんなに喋ってるわけねえだろお前、ということもですね、今日のオチでございます。やだね、いろいろと。しかし逃げてはいけないということです。はい、そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。